皆さん、こんにちは。6月16日、第651回、道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方にお越しいただいています。フリーライター。ちょっと、普段のゲストとは毛色が違うんだけども、ライターさんって言ったらいいのかな。フリーライターの、荒井夏美さんです。荒井さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。なんで、荒井さんと僕が知り合ったかというと、実は、毎日新聞の、毎日広告社の、安倍さんという方が、自然体験系のライターがいるから紹介してやるよって言われて、紹介されて、今に至るっていう感じですね。ちょっと僕らもほら、あんまりそういう方々に縁がないので、今日はぜひご紹介をすると同時にそういうお話を伺いたいなと思って、お越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。はい。
私も含めて、多分この業界の人では知らない人の方が圧倒的に多いと思いますので、ちょっと自己紹介をしていただけますか。
はい、はい。荒井夏美と申します。夏美は夏、季節の夏に海と書きます。海がすごい大好きです。はい、はい。今年29歳の年になります。で、簡単に今までの経歴を、説明させていただきますと、幼い頃からすごい海が好きで、もともと出身神奈川県になるんですけれども、大学進学するときに海の勉強がしたいなと思い、海洋学部を選びまして、静岡の大学に進学いたしました。
はい。
はい。で、4年間2つの学部を卒業しているんですけれども、海洋地球学科というところと海洋スポーツ学専攻というところを卒業していまして、もう海にどっぷり浸かった4年間を過ごさせていただきました。はい。で、一度就職のタイミングで神奈川、地元に戻りまして、都内の出版社に勤めさせていただきまして、スキューバダイビングの月刊誌ですね、を発刊する、出版社で3年ほど、編集ライターとして、主に沖縄エリアだったりを担当していまして、取材に行って書いてっていう生活を送っていました。はい。で、3年くらい経った後に、やっぱり静岡の海が忘れられず、静岡の自然が忘れられなくって、静岡に戻る決意をしまして、今から3年ほど前に静岡にもう一度戻ってきまして、海岸エリアの、活性化を行っている会社に勤めさせていただきました。はい。で、そこで、マリンスポーツのインストラクターだったり、あと、修学旅行生の子供たちの受け入れをやっていまして、はい。スタンドアップパドル、サップだったり、カヌーだったり、あとビーチコーミングだったりを子供たちに教えながら、はい、宿泊のサポートをさせていただいていました。
同業だったんだね、一時はね。
そうですね。はい、同じ。
それ、ちょっとさ、ちょっと伺いたいんですけど、
はい。
沖縄の取材してて、沖縄の海よりも静岡の海の方が良かったの？
そうですね。沖縄もすごい魅力的なんですけれども、私の中では、ご褒美で行くところという捉え方。
なるほど。
はい。仕事とか普段の生活を頑張って、よし、沖縄行こうかっていう感じの。
わかる気がするな。
はい。どうにも静岡は、関東圏、首都圏からもすごい近いエリアでありながら、すごい豊かな自然と、 でも不便さもそれほどなく、程よい田舎といいますか、
なるほど。
はい、
そっか。
そこがすごい気に入ってい
ああ、
まして。
ご褒美で、海を楽しみに行くところと、
はい。
仕事をしながらも生活の中に海があるところ
そう
か
ですね。
な。ああ、なるほど。ああ、
はい。
すごく今、なんとなく納得しました。
は
で、そういうところで、要は大好きな静岡の海で働いてたのに、なんで不倫になっちゃったのよ。
ですね。現場もすごい好きで、子供たちや大人もすごい、フィールドに出ると、もう、笑顔で、我を忘れてみんな楽しんでいる様子をサポートさせていただく仕事もすごい好きだったんですけれども、それを世に残していく作業も大切だという思いはずっと心に残っていまして、現状だと、そこの現場で終わってしまっている感がすごい悔しくって、もやもやしていまして、なので私は書いて伝えるということがすごい元から好きだったので、現場で体験されてきたこととかをもっと残す作業がしたくて、はい、なってライターにな
る
る、
ほどね。まあ、もともと就職、最初に就職したところがそういう会社なんだもんね。
そうですね。
それやっぱそういう書くことが好きだったから、その仕事を選んだわけ。最初
は
の
い。
その、
伝える手段として書いて残すっていうことはすごい素敵だなと前から思っていまして、いろんな捉え方皆さんしてもらえるので、もう好きなように捉えてもらって、好きなように感じてもらって、自分の中で消化してもらえればいいなと。はい。
珍
思っ
して
。
いね。こういうアウトドアで活動する、まあ、あなたなんかは、スタンド、サップか。
はい。
サップとかや、ああいう活動とかダイビングとかもそうだけど、まあ僕らの世界で言えば山登ったりキャンプしたりするっていう、割と現場が好きなやつってさ、そうやって書いたりするのって苦手なやつが多いよね。すごい、革新的な範囲だったね、今ね。
もうそれがもったいないなとずっ
そうだ
と。
よね。いや、僕は、割と書くのは嫌いな方じゃないんですよ。でも、やっぱり僕もそうは思ってるんですよ。だって文章だな、
そうで
ね。
すよね。
そうか。でも、この業界にとってはあなたみたいな人は多分ね、とても貴重だし、とても重要な人材だと思うよ。
ありがたいです。
じゃあ具体的にさ、独立したのはこの春でしょ？
今年の春に
ねえ、独立したて。
スタートしたての。
ラジオでこんなこと聞いちゃっていいのかどうかわかんないけど、ぶっちゃけ食えそうですか？
すごい今まで生きてきて、タイミング、ご縁とタイミングに恵まれてきたなと、まだ29年間なんですけど、思っていまして、で、今回もたまたまそのフリーになったタイミングで大きな仕事をもらえて、で、なんとか、一段落ついたところなんですけど、
じゃあ何？ 4 月からずっとその大きな仕事をやってたわけ？
そうです
す
ね。
ごいな。それこそ、それ大きな仕事だね。
なかなか自分の中では、
ねえ、3ヶ月ぐらいかけたってことでしょ？
そうですね。トータルではそのくらいかけさせて
ああ、
い
そ
た
れ
だ
は大
い
きな仕
て、
事だな。
たまたまご縁に恵まれまして。
喋れる範囲なんでいいんだけど、どんなお仕事だったか。
すごいそれも私に向いてる仕事、興味のある分野だったんですけれども、ムック本雑誌の、のライター、取材ライターの仕事でして、県内の自然がテーマの、飲食店さんに取材に行かせていただいて、で、60店舗様ほどですね、それを
それはす
ま
ご
とい め
な。
る。
それは3ヶ月かかるわな。
そうですね。
ねえ、3ヶ月かけても毎月20店舗行かなきゃいけないって言ったら、ほと
そう
んど
です
毎日行っ
ね。
てるようだな。
結構自然をきれいに撮影したかったので、カメラマンさんが一緒についてったんですけれども、新緑の時期じゃないと撮影ができなくて。
なるほど、そっかそっか。
そうなんです。
そうだよな。やっぱ季節によって全然風景違うもんね、その時
そう
期。
なんですよ。また、
は
春、4月は4月の森の良さがあると思うんですけれども、それがテーマの雑誌ではなくて、もう新緑の、綺麗な、生き生きとした緑を撮りたいということで、割と取材期間は限られる、5月いっぱいでわーっと取材した感じなんですけれども。
ああ、で、取材した記録を返して、原稿を一生懸命書いてたわけだ。
そうですね、5月末ぐらいからずっともう原稿に取り掛かってま
な
し
るほ
た。
ど。ぐちゃぐちゃになんない、そんな60件は。
でも私は30店舗ちょっとだったん
な
です
るほ
けど、
ど。
担当したの
な
が。
るほどね。なるほど。
でも皆さんすごく個性がすごい持たれて皆さんやられてたので、割と鮮明に記憶には残ってて、1店舗1店舗さん。書きやすかったです、すごく。皆さんの思いが。
なんか印象に残ってるのなんてある？
印象に残ってるのは、1店舗さんが、すごい農道を進んでった山の上にあるみたいな店舗さんがあ
こ
り
んな
ま
と
し
ころ
て。
の先にレストランがあるのかみたい
そう、本当に合ってるかなっ
な。
て。もうなんか、車ちょっとずれたら脱輪しちゃうような道を 進んでいったんですけれども、そこの先にはすごい、想像もつかないような素敵な店舗さんがあったんですけれども、もうなんか、お金儲けとかじゃなく、皆さん、自然が好きで、自然の中でやりたいという感じで、やられてるので、すごい、辺境の地にある店舗さんはいっぱいありましたね。
でも、まあ、お金儲けてなくてもと言いながら結構やれるか、続けていけるぐらいの稼ぎはあるわけだもんね、きっとね。
そうですね。結構、それを求めてる方も多いんだなという印象でして、特に都内の方とかのお客さんも多いそうなんですけれども、やっぱ皆さん、新緑、緑が見たい、緑に欲してるらしく、わざわざ来てくれる。
そうか、いい仕事もらったね。
もうすごく、タイミングよくお声掛けいただき。
で、まあ、とりあえず一段落をして、
そうですね。
これからどうします？
これからね。
まあ、今はとりあえず一息。やっと脱稿したところ？
そうです。本当今日です。
え、
今日、
嘘！
これを終
おっ
えまし
と！
た。
ああ、そうですか。それはなんか、ゆっくりしたいところに取材予定がごめんなさい。そうですか。
全然、いえいえ、ありがとうございます。
まあ、そういう、お仕事ですからカフェとかもあるけれども、せっかく、実際に子供たちのね、体験活動とかやってきて、そういうものを、まあ、さっきもおっしゃってたけども、残す作業って僕もすごく大事だと思うんですよ。で、まあ、僕の場合は、結構、同世代の親父たちがこんな思いでやってきたんだよって記録は残そうと思って、今、ちょっとシリーズで、オーラルヒストリーシリーズってやってんだけども、そういう子供たちの体験みたいなものを、なんか、残すとしたら、どんなことが、なんか、思いつきます？
すごいざっくりとした感じにはなってしまうんですけれども、私が実際に子供の時から海とか自然に触れてきて、今もそれがベースになっていたり、あとその前の職場で、以前体験で、この海で子供の時に体験をして、 それを覚えてて、また大人になってサップとかカヌーの体験に来てくれる大人の方とかも、はい、すごい多かったので、でその頃からその子どもの頃にその自然の中で過ごした体験はすごいどこかで人生のベースになってるんだろうなっていう思いはありまして、でそれをさっきも申し上げたように残していきたい、今残す手段がなく、その体感したっていう思い出だけで終わってしまってると思うので、形に残していきたいという思いはあります、
なるほどね、
はい、
どうすればいいんだろうね、まあ、何年か、例えば10年とか20年30年経って卒業生というかそういう経験した子たちにインタビューしてみるなんて面白いかもしれないね。
ねえ、すごい面白いと思います。
ねえ。
はい。なんか、やっぱ、自分が覚えてない範囲でも、そのお話をしていくうちに、あ、これが自然の中で過ごした体験のベースだったんだとか、
なるほど。
自然から学んだことだったんだって、絶対あると思うので、はい。それを、まあ、ライターの仕事してインタビューとかさせていただく機会も多いので、やっぱ人から引き出してもらうって、
ね、
大事な作業だと思うので、
話して初めて気がつくよね。
はい。
そういうことができる。ああ、もうちょっと早く知り合ってればよかったね。国際自然大学校40周年記念行事終わっちゃったね。そういうね、年のその節目みたいな時に、例えば OB にちょっとインタビューを10人ぐらいして、
ね、
なんかインタビューブックみたいなの作ったらいいかもしれないよね。
すごい良さそう。
ね、
はい、
難しい調査研究なんかよりもずっとその団体がいい仕事してきたっていうことは分かるよね、きっとね。
確かに。そうね、一番身近な意見ですもんね。
そうだよね。そうだよね。
はい、
これから20周年、30周年迎える団体はぜひ、新井さんにお声掛けをしていただき
たい。お願いします。
ね、いや、半分冗談でも結構本気でそんなこと今ちょっと思ったんですけど、新井さんは、
はい、
例えば本、例えば僕がね、わかんないけど、僕がなんかこんなこと本にしたいなと思ったら、新井さんに相談をすると、新井さんがそういうのの相談に乗ってくれて、本にこぎつけるまで、付き合ってくれるみたいなことはしてもらえるわけ？
はい、できる限り、私にできる範囲でやらせていただきます。
なるほど。
はい、
デジタルの方も OK なの？
はい、ウェブの仕事最近すごい増えてきていますよね。ウェブの関連もできる範囲でやらせていただけますので。
じゃあまた、ね、このラジオを聞いて、でもまあ、あまりいないかもしれないけどね。まあ、とりあえずこういう人がいるということを皆さんには知っておいてもらえるといいかもしれないなと思います。すいません、あっという間に時間が来てしまいましたけども、こういう業界の中でそういう自然体験のことを知っていて、現場を知っていて、ものをかける人っていうのはとても貴重だなと。
ありがとうございます
ので、これからもぜひ頑張っていただきたいなと思います、
はい、
ね。
ありがとうございます。
はい、今日は、フリーライターの原井夏実さん、夏の海とか夏実さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
というわけで、新井さんにお話を伺いましたけども、本当に私はいつも言ってますからね、書き物としてとか。記録を残すことが大事だって言ってますけども、今言ったように本当に、OB インタビューブックなんて、記念誌で作るといいんじゃないかな、なんて、とっても思いましたし、きっと、こういうことをやりたいんだけどっていう、アイデア段階から相談に乗ってくれそうな人だな、というふうに思いました。この業界でそういうアイデア段階から相談に乗ってくれて本までこぎつけてくれる人ってなかなかいないと思いますので、ぜひ気軽に相談してみたらいかがでしょう。貴重な人に出会えたなというふうに思っています。 それでは今日はこの辺で。